Spinner。
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss, Reiko and
Mila.
このポッドキャストは私、佐藤真國レイコと長谷川ミラの2人でお送りするおしゃべりプログラム。デジタル音声コンテンツ配信サービス、Spinner を通じてお届けしています。同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話をしています。ご意見ご感想はハッシュタグ東京ヤングボスでお待ちしています。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。そしてポッドキャストのフォローボタンからフォローもお忘れなく。
はい、はい、ということで先日のヘリコプターのエピソード大盛り上がりでした ね
ヘリコプター楽しかったね。
最高だった
私の周りでも結構話題なんだけど、あれやばくない？
わかる、めっちゃね
結構言われる。
えどうだったって言われてでもね10分だったんだけど、30分以上乗った気分ではあったよ。
うん、確かに。
じゃない、
うん、
ね、すごく長く感じたし、
ずっと叫んでるからだよあんたたちが
いやそれはみゆきちゃんだけ、私は泣いてた、みゆきちゃんは震えてた
喜怒哀楽が激しかったね。
激しかった、すっごい楽しかったし、うん、なんかそのヘリに乗ったところだけじゃなくて、レイコの YouTube もね見てくれた方、ね、たくさんコメント来てて、うんうん、なんか DM も私もたくさん来たんだけど、うん、なんかそのうちらのそのなんだろう友情、
うん、
とか来てたね友情
私も結構感動した、感動した、
うん、
見て感動した、ミキ編集うまいじゃんと思って、
てか本当に上手だねなんか天才だよね、あれはなんかちゃんと撮っててくれて嬉しかった、なんか一生もんだよね、
うん、確かにね思い出になったもんね、
うんうん、あれは良かったし、コメントもなんか
結構来てるもんね。
そう、なんか何喧嘩したのって言われたけど、なんかでも大したことじゃないの内容はマジで大したことじゃないんだけど
なんであんな泣いてたのっていうくらい、
あの日ね多分お互いあれね、あ満月多分満月だと思うなんかそれぐらいもうなんかそういう話だったよね、
うん、
なんかめちゃくちゃなんかもう怒ってるとかなんかもうそういう感じ、皆さんがその心配するほどのことじゃなくて、うん、ちょっとしたきっかけトリガーになって、でももうアップダウンが本当に激しい。だってなんかコメントでさ、ウェイなんで喧嘩したのみたいな、
来てた来てた
とか、なんかこういう友達がいて羨ましいですみたいな、あ本当に私もなんか感謝しなきゃいけないなって、なんか皆さんのコメントを読みながらもちろん感謝はしてたけど、なんかそれはすごい思いましたね、
うん、
はい、ありがとうございました。それなんかそのうちのね1個でねすごい素敵なメッセージをいただいたので今日ご紹介させてください。
はい、
コマリンさんから来てます、ありがとうございます。年齢は28歳から34歳、会社員の方からです。ミラさん、レイコさん、はじめまして。はじめまして。ずっとヤングボスリスナーなのですが初めてお便りします。ありがとうございます。ヘリコプターのエピソードを拝聴しました。ミラさんはとても感情表現が豊かで素直な方だなと思っていましたが、このエピソードではそのミラさんらしさが爆発していて、とても怪しいなと思いました。私までもらい泣きしました。あら、嬉しい。そしてレイコさん、こんなにも友人を喜ばせることに全力で、そこもまたレイコさんらしいなと思い感動しました。今回のエピソードは2人の友情、微笑ましいエピソードで締めくくりかなと思いきや、それだけでは終わらないところがお二人のすごいところですよね。そこから今回のことをレイコさんの人生に例えて考えたり、視野が広がった皆さんの気持ちや考え方を聞けたことで、私自身もハッとさせられた点がたくさんありました。うまく言葉にはできませんが、いろいろな思いにあふれました。今回もとてもためになる素敵なエピソードをありがとうございました。そして私の心も奮い立ちました。お二人のご活躍をこれからも楽しみにしております。皆さん誕生日おめでとうございます。素敵
素敵、ありがとうございます。嬉しいね、
うん、
YouTube のコメントでもね結構その感動してミラと、うん、ミラみたいにミラ見てもらい泣きしたっていうのも多いし本気でぶつかり合える関係性が羨ましいですとか、うん、本気でぶつかったもんね、あの日本気でぶつかった、
本当に疲れた
私本当にあの日疲れ た。
あの日マジでさ疲れた。なんか夜も別のお友達からお祝いされたんだけど、なんかもう結構放心状態で、やべやべ、ミラヘリでおかしくなってる、頭が電磁波でとかなんかそういう感じになってた。でも ね
この YouTube のサムネももう最高なんだよ、ミラが
ていう顔して
ていいチョイスじゃないこれ。
なんかもうでかい、あのなんていうのかな、ジブリみたいなさ涙の、大粒の涙がいっぱい出てさ
なんかもういろいろ大変だったけど、なんかこのメッセージもそうだし他のメッセージも読んでて思ったのが、
うん、
この自分のこの仕事のなんていうのパワフルさというか影響力のやっぱ大きさ、
うんうんうん、
私自身もやっぱりいろんなポッドキャスト聞いたりいろんな番組だったりいろんな本を読んだりしてそこからモチベーションもらって、うん、うーん人生もっと頑張っていこうとか、うん、考え方をガラッと変えたりとか、うんうん、もちろん周りの人にも恵まれてるのはあるけどいろんな情報のおかげでアップデートできてるっていうのはあって、
うん、
ただそれが自分がうちらが、
うん、
ヤングボスを介してこういう感動とか泣きましたとかさ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
ハッとさせられましたってさ、
うん、
すごくない、
うん、なんか考えさせられましたとかね、yeah. We're changing people's lives.
How crazy is that? もうすごいパワーを持ってるんだなって思った。なんかそれが別に何万人じゃないけど一人でも二人でも変わることのやっぱりその感動は、
うん、わかる。
全然いまだにあるって言ったらちょっとなんか違うんだけど今も引き続きずっとある、
うん、
この仕事始めてから。
それがあるから続けられるしそこがやりがいじゃない。
確かに、ね、そうだね。
それがなかったらなんか逆にやりがいなくない。
あのさ SNS がなかった時ってさどうしてたんだろうね。だからこういう難しいですよね。なんかいい意味でも悪いでももちろんねその誹謗中傷とかネガティブなところもたくさんある、うんうん、と思うんだよね、
うん、
だけど同時にこういうポジティブなこととか、うんうん、皆さんの心の内を届けやすい場でもあったりするじゃん、
うん、
だからいい時代に恵まれてるのかもしれないって、ま
あ、より近い距離感でね視聴者さんとかと絡めるっていう意味ではそうかもね。前はあれじゃない、うん、テレビ局とかラジオ局にお便りは届くけど、みたいな。
ファックスとかね、うん、メールはあるけど
直じゃないもんね。
そう直も来るしね、うん、こうやって DM とかさ、うんうん、いやこれはなんかあり改めてありがたいなって、うん、レイコにヘリ乗らせてもらってからすごい。確かにそうだよね。でもあの後普通にうわーありがとうじゃなくてあのどうだったっていうなんていうのレビューまでアウトプットまでやらされるっていうね感動ちゃんと。でもまあそれがすごい良かったかもしれない、
うん、
わあよかった楽しかった最高じゃなくて OKOK 今どういう気持ちなのかなってやっぱこう心で思ってることをなんていうの、うん、verbalize ちゃんと言語化する、
うん、
っていうのはすごくあの重要なことだなって、
うん、
だそれがまあ普段だったらさ誰にでも話すことも難なんてすぐ話すことって難しいと思うから、
うん、
紙に書くとかでもいいと思うんだよね。
確かに私結構それ自分でリフレクション、うん、リフレクトのためにやるんだよね。
へ
泣いたりなんとかしたり感情の後に必ずなんでこうなったのかなんで今どう思ってるのかを分析するから、
うんうん、
それを多分自然に未来にやっちゃった
かもね、
うん、
でもなんかそれがすごい混ざったんじゃない。なんか前のエピソードでも話してたけどさレイコはなんか感情を出す方じゃん、
うん、
普段のストレスを、うん、でも私普段はその核型だから普段は ね、
だ
からそこがうまく両方、
うん、
あの重なった回だったなって思ったし、
うんうんうん、
個人的にプライベートっていうかその一旦仕事っていうかさこのポッドキャストのコンテンツ忘れてもすごいすごいいい経験だった、
うんうん、
やっぱ20代後半頑張りたいなって思ったしやっぱ人生って意外と短いんだなってすごい感じる、
うん、
多分あっという間に死んじゃうよねこのペースだと、
うん、
早くない？もう皆さん8月ですよ。
もう人生の、ね、何分の1終わったって感じじゃない、
はい
ね、そうですよ。そう考えちゃうと怖くない？
怖いですよめちゃくちゃ、うん、ちょっとだから怖いからそんな後悔はしなくていいようにちょっとヘリでいろいろ学べたそんな回でございました。
ぜひヘリ乗った人いたら教えてほしい。
これを聞いて、
うんそう感想を皆さんもどう思ったか教えてほしい。
いねえよ
なんか今日すごいツッコミ今日私のボケ役みたいになってんだけどどうするこういうキャラだっけ
ぜひこれ聞いてねあのヘリ乗った皆さんいると思うので、うん、ぜひ、はい、感想をお待ちしております
そう言われたら確かに
いるかい
っていないかもね
でもなんかうん選択肢の一個に入ったらいいね、
うん、でも友達の誕生日とかだから同じようにやったらどう 彼女とかね、
みゆきちゃんちょっとれいこさんそろそろ誕生日なんでみゆきちゃんみゆきちゃんって、もうねこの人ねヘリ乗ったところでびっくりしないよってどうするって相談してたよ。何やってももうびっくりしないんじゃないかって。
でもいいかもしれないね、なんか記念の40歳とか20歳とかその節目の時にいいかもしれないなって思いました。皆さんぜひヘリコプター乗ってみてください
あー綺麗。
Hi guys, this is Mila. 朝早くから聞いてくれてありがとう。ただいま東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。ただいま東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。東京ヤングボスのディスコードサーバーへの参加は概要欄の URL から参加可能です。人数が集まり次第概要欄の URL は無効になりますのでご了承ください。次のチャンスをお聞き逃しなく。
さあ、今日はですね恋愛のお悩み来てますので久しぶりに恋愛のお話していきましょうか。
はい、
メッセージです。ヘンチキリンさんからです。ありがとうございます。23歳から27歳大学生大学院生の方からです。2年5ヶ月付き合った恋人がいました。私の性自認は女性です。恋人は性的指向が女性で性自認はほぼ男性です。また性転換などはしていません。5月から同棲を始めていてお互い誕生日も迎え23歳のお祝いをしました。家具も徐々に買い揃えていた矢先、お互い話すことやボディタッチが減り寂しい思いをしていました。でも仕事もあるし休みも被らないことですれ違いもあり、6月後半から私に対する気持ちが冷めて職場に気になる人ができたと言われました。あら、急すぎて本当に言われた瞬間頭が真っ白、引っ越ししたばかりで家もどうするのという話を冷静にしてしまったり別れたくないという言葉も口にすることができませんでした。自分に冷めて好きな人ができたってもう終わりじゃんっていう思考にすぐになりました。もう恋人の荷物は一つもありません。彼は次の恋に進んでいるのか実家に住んでいるんだと思います。
連絡も取ってないんだ
ね。展開が早い、
ね。
2人で住むからと 1LDK に私1人で住み続けるのは精神的にも経済的にも少しきついです。ちょっとは私のことも考えてくれと思いました。でもまだ好きで復縁したい気持ちもあります。切り替えるべきなのかもしれないけど正直これからも恋人の性転換の手術だったり家族へのカミングアウトも支えていきたいと思っていたからなんか自分の生活が急に空っぽになった気がしています。同棲はやっぱり一緒にいたいという気持ちだけではしていけないんでしょうか。私は辛いこともこの人と一緒なら楽しいに変えられると思っていたから恋愛って難しいなと思います。しかももう相手は次の恋に進んでいるのかと思うとこっちだけ未練がましくて嫌になります。きっとミラさんとレイコさんだったらそんなやつこっちから願い下げだって言うだろうなと思いますが、相談でした。人生のアドバイスください、ちょっとね、
切ないお話、
切ない、なんかドラマをね一つのドラマ読んだような気分になりましたけども、状況としては23歳の方が、ご自身が、性自認女性でパートナーが、性自認、ほぼ男性ということで、だけど同棲してたんだけど、まあ簡単に言うとそのカップルが同棲してたんだけども、してた矢先にちょっといろいろその一緒に住むごたごたがあってちょっと忙しくてバタバタしちゃってて気づいたらもう相手は職場でちょっと気になる人ができちゃった、
うん、
って冷静にちょっと待ってよ一緒に住んだばっかりじゃん、ね、ってなったけど実は心では相手がまだ好きだと、
うん、同棲はやっぱり一緒にいたいという気持ちだけではしていけないんでしょうかっていうのに対しては一緒にいたいという気持ちだけではしない方が確かにいいかもしれないね。
あーそうなんだ、私ね同棲したことないんだ、うん、そういうパートナーと、うん、
なんかやっぱ同棲ってさ一緒に住むって結構重いじゃん、
うんうんうん、
だって朝から夜まで、まあ、日中仕事でいないとしても結構な全ての私生活を晒し合うわけだから、うん、まあ、同棲してやっとなんかいいところも悪いところもっと見えるから一回結婚前に同棲するべきっていう人たちもいるし逆にしない方がいいっていう人たちも結構分かれるけどさ、でもなんかこの人、私はね個人的には 絶対この人と結婚したいって思える人しようっていう、そのシリアスな会話をし合ってる相手じゃないと同棲はしないかも。
なるほどね、うん、ただなんか今よく周りでも、まあ今っていうかちょっと数年前だけどよくあったのが、やっぱりそのカップルって若い年齢だと特にそのデート代とかも重なっちゃうから、うん、だったらまあ忙しい中で、
うん、一緒に住んだ方がそうそうそう安く済むしみたいな、
安く済むし、例えば東京が実家じゃない、うんうん、まあ、この関東近辺が実家じゃないから、うん、あの2人で住んだ方が広いスペースで、で忙しい中一緒に時間を過ごせるっていうのも一個選択肢としてさ、やっぱ、
うんうんうん、
合理的に考えるとそうなっちゃうけど、恋愛的には
そう、え、でもあれかも、
あんまりお勧めしない？
え、どうだろう。
ちなみに私は全然同棲とか、あ、でも一時したいって思ったことあったな。
なんか現実的に、すっごい現実的にマンスリーマンションとかすぐに解約できるようなとこだったらいいと思う。
うん、
こういう風に
高いんですよマンスリーって。
でもさ、こうやってさ契約金もさ初期費用もさ一緒払って
んのさ、ね、家具とかもね、
どっちかだけさ、そう家具とかも揃えてどっちかだけ抜けるってすごい一人の負担じゃない。
でもさ、ちょっと待って、いい感じのうちらカップルです、同棲しようよで盛り上がってます、でもちょっと待って、一体冷静になってみようちょっと分かんないからマンスリーにしようってさ、
確かに
冷めるよね会話としてさやっぱ盛り上がってるし、もう好き好き好き一緒にいようよよっていうので、いやだから冷静だったらマンスリーねってなるよ、
まあね、でもあれじゃない、初期費用を払わず済むからマンスリーっていう、その
そっちに引っ張ってくるね、
うんうんうん、どうかはどう、
さ、分かるよ、分かんだけど、この子ね同棲したい、
でも一緒に家具とか選びたいんだよね、
そうな
んよ、きっと IKEA とか行きたいんだよね、
行きたいよ一緒にで TikTok とか乗っけたいのよ、
分かるよ、
同棲カップルに1ヶ月の食事
バカにすんな
違う、羨ましいって思って素敵って思って、
でも
いや、これはね、なんかいろんな、このしかも覚悟を持って、うん、あの付き合ってお付き合いしていたと思うから、
そうだ ね、
ね、うん、
なんかちょっとだけ本当にわからない、これこういうのいつもそうなんだけど、このやっぱこの方だけの意見を見ちゃうとわからない、偏っちゃうかもしれないけど、この文章だけを見ると、うん、まあなんかちょっと気持ちは偏ってたのかなと思っちゃう。それがまあコミュニケーションが足りてなかったのかな、二人の間で。だってどう考えてもその彼もさ、相手もさ、そんな いきなり他の人好きにならなくない、一緒に住んでて、
うん、
だって一緒に住んでて一緒にいる間にも他の人とも何かあったわけじゃない、
うんうん、だからこのすれ違いもありましたの時点でやっぱり防げなかったってことだよね。
そうだね、うん、だからその誰のせいとか、恋愛難しいかもしれないけど、誰のせいとかじゃなく、向き合うコミュニケーションって本当大事だなって改めて思う、
うん、
そこなんじゃないかな。結局恋愛の話いつもそこに尽きるんだけど、
コミュニケーション、
うん、
そうなんだよね。やっぱだからその他人同士が付き合ってるわけだから、
そう、
家族だでもさ、コミュニケーションのズレでさ、うん、ギクシャクすることがあるのに、うん、こんなに同じように育ってずっといたのに、
うんうんうん、本当そうだよね。
他人と他人のカップルなわけなんだから、うんうん、思ってる以上にその聞かないと、うん、きっとこうなんだろうなって、ちょっとでもそのアシュームってなんていうの、その日本語になんかあんまないよね、その予想して、
うんうん、
勝手に予想して、うん、相手はこれが好きだろうとか、うん、こうしたらいいだろうっていうのは、
うんうんうん、
省かなきゃダメかもね、
うん、
この恋愛とか、特に同棲みたいなシチュエーションになったら、
うんうん、
この未練っていうのはどうも、別れた後の未練っていうのは、でも私はなんか意外にこっちから願い下げだっていうところに行くまで結構半年ぐらいかかると思う、
うん、
自分は結構ネチネチしちゃうかも、うんうんうんってなるタイプかも、
どうなんだろう、未練がましくなるかな、私
未練がましくなる、
わかんない、
ね、だからそこまでうちら、あのなんかリスナーさんにすごいスパスパスパー次みたいな、まあもちろんそういうアドバイスさせてもらってますけど、
うん、うん、
実際
自分のことになるとみたいなやつだよね多分自分のことになると、まあでも私ね、ミラもそうだけどさ、なんかこう結構恋愛数は多くないじゃない、
う
ん、その一人の人と長かったりとか、
ね、
結構自分のことに集中しちゃうタイプだから、めちゃくちゃこう恋愛めっちゃしてますっていうタイプじゃないから、
そうなんですよ、
あんまりこう失恋とかもないっていうか、
そ、あ、そうなんだ、
ね、え、なくない、
私めっちゃ1回あるよ、
1回でしょ、
もうね多分今振り返るともうね、あの鬱だった、軽い鬱、ご飯食べれなくて寝れな、不眠症になったその時、もう全然寝れなくてご飯食べれなくて、で半年ぐらい経って、おいおいちょっと待てみたいな、なんでこんなやつのためにってなって、うんうんうん、こっちから願い下げだってなって、
うんうん、
だね。なんか時間はかかるなって思った。その時になんか人の痛みも分かるようになったし、うん、なんか人生って思い通りにいかないんだなって、
うんうん、
なんかこう相手は先に、ね、進んでるわけで、うん、自分だけが進めてないっていうのを、うん、果たしてこう相手を引き止めて自分のこうペースに戻すのは正しいのかとか、
うん、
やっぱりこう他人と自分の人生の進むペースって違うから、
うん、
そこをやっぱり受け入れなきゃいけないんだなっていうのはその失恋の時にすごい学んだかな、うん、ってなった時に心がすごく軽くなったし納得がいったし、
うんうん、
自然にそのなんか未練っていうか後悔の気持ちっていうのはなんかスーッとなくなってったかなって思う、
うん、
だから時間本当にねその時みんなもね耳に本当にタコができるぐらい時間が解決するよって言ってえーって思ってたけどやっぱり時間だったな私は。だからそんなね魔法の薬は多分なくて、
うん、
未練がましくていいと思う。もうなるべく自分が満足するまで未練がましくして、
うん、
きっと多分神様そんなに意地悪じゃないから、
うん、
またいい自分がいい普段行いとかいい努力をしてれば巡り合わせはあると思うんだよね、
うんうん、
ちょっとなんかスピっぽい感じになってるけど、うん、でも私はそういうの信じてる。やっぱり
私もそうだと思う。
なんか自分がやった行いって返ってくると思うから、うんうん、
いや思うけどね。なんかそう私そういう話したい。最近なんかお前スピりすぎじゃねってよくいろんな人に言われるんだけど。
嘘、レイコそんなイメージ全然ないんだけど。
ないけど私最近ねこれ前も言ったかも、なんかゾロ目すっごい見んの。
ああ。
でそこからなんかそういうの意識するようになっちゃったんだけど、あの市中水面のアプリとか入れ始めてるんだけど、後で教えてあげるやつあるから。
私ねでママが市中水面見れるの。
すごい、見てほしい。
すごいスピリチュアルっていうか、なんかゾロ目なんてもうずっとなのよ。だって誕生日がゾロ目じゃん、とかなんかもうありえないことが、例えば新幹線のチケットもためたまま割り当てられる7号車、あグリーンとかだったら例えば、7A とか、飛行機とかなんとか7とか、7があまりにも多いの。とか電話番号もたまたま全部7が多いやつとか、パスポートナンバーとかもなんかこう割り振れ当てられるやつが多いのね。だから子供の時からそうなんか信じざるを得ない状況が多かった。I believe you、あると思うよ。なんか
あるよね、
ゾロ目の。
いやそういうの楽しい。ゾロ目は開運、これからなんか大きなことが開きますよみたいな言うんだけど。
わお。
でも本当に毎日絶対11時11分に見るの私。昼も夜もだよ。怖くない？
ちょっとなんかもう体内時計さ整い始めてんじゃない？
そ逆にそっち？ラニの朝ごはんと夜ごはんの時間みたいな。みたいな
感じで、そうそう今11時11分。そこからでもなんか
そう、それだけじゃなくてそう意識し始めるようになって、なんかで、ね、面白い話いっぱいあるのとかしたい。
あ、したいしたい。私はずっと好きよ、ね、その占いとか、うん、でもなんか相手に強制するっていうか自分がそれで納得するから心が楽になんだよね。
わ、
うんうん、
かるわかる、それもわかる。
それだけ、うん、なんかなんだろう、最近もなんか面白いことあったんだよな。
市中水明でビジネス社長さんとかで、周りの経営者さんで市中水明で社員を雇ってるみたいな人がいて、
それそのエピソードしたじゃん。
あ、したっけ。
Yeah, I do that.
You do that?
Yeah, このエピソードしましたよね。
やら
ねえ、もう若年性のさアルツハイマーなんだけど、マジでレイコ
私やばいよねさっきから。なんか本当にした、
したよね、しましたよね、うん、で占いの話して、私がスタッフ困ってる時に見てもらって、私なんかうち見てるよみんな。
へ
ー、先に生年月日もらってる。
怖っ。
生年月日だから、レイコとかも一応見てる。
怖
だから番組始まる時も
どうだった
一応見て、うん、全然。だからすごい、あのなんだっけ、私は獅子座と仕事をすることが多かったりするのね。
私じゃん。
そうそうそう、結構そのこのアムのオーナールークも獅子だったりとか、うんうんうん、結構獅子座さんでもなんか獅子座から学ぶことが多いんだ多分。そういう、あの友達としては蟹座とか双子が多いのね。これまた別で撮ろうかね。なんかそういうのあるんだけど、獅子座とはすごい学ぶことが多いんじゃないとか、
うんうん、
それぶつかりもするし、うん、でもそこからあなたが獅子座のいいところを吸収していけばこうなるよとか、
うん、
なんかこの間は蟹座の満月だったのね、あの7月のちょうどスペインに行ってた時、17日から日本は18日だったんだけど、で私蟹座だから、まあ、これは満月ってみんなに影響するんだけど、で私ごめん満月トークさ、満月っていうやついるじゃんインスタで、
うん、
あれもなんかちょっとクククククってなっちゃうね。スピリチュアル大好きなんだけど、
うん、
満月みたいなさ、
今日は満月だった。
わかる。フルムーンウォーターみたいな、なんか
私はあんま理解できなくて、
満月にを浴びさせるとみたいな。でもあるんだってそういうのが。
へー、
ちょっとね、そこまでいくと私にはわ からない、うん、そこまでで感度がないんだよね多分。
私もそこまでは分かんないかも。
地中水明とかさ星座とかだと一応なんかさ統計学だったりするわけじゃん、
うんうん、
だからなんか分かるんだけど、うん、まだ分かるんだけど、
うん、
フルムーンウォーターちょっとね見えないものになってきたりとかすると、うん、エビデンスないとね若干うーんってなるから、
うんうんうん、
そこまでいかない、
うん、
ちょっと月の話で月は何ですしんごめんねこれで話終わるわ。生理の周期が28なのよね大体、はい、でやっぱりその女性って満月の時に出産が多いとかあるのよ。
そうなんだ。
そうそうそうそう満月やっぱり女性の周期にこう同じだから生理周期と、
うん、
だからそこ女性が特に満月によってこのホルモンバランスの影響を与えたりっていうのは ある意味理にはかなっていたりするからでもちょっとフルムーンウォーターはちょっともうちょっと誰か専門家呼びたいなんで透明のあ違うブルーのボトルを満月に浴びさせるとあれがパワーウォーターになるのかは。でもさ
何それ聞いたことない。
うっそ
本当
これ絶対リスナーさんはね知ってるよこれみんな。
うそ
だからこの水を入れます棒
何言ってんのって思った今。
うそだからいるのよ。でもさこれがさ本当にいいかどうかじゃなくてこの水は満月の光を浴びてるって思いながらさやっぱさ飲むと元気になると思えばいいと思うんだよね、
うん、結局そういうものだよね。
you, そう、
うんうんうん、
もちろんこのスピエピソードはまたちょっとこれカットしても別にいいんで、
うん、別で逆にスピエピソード皆さんあったらさ事前にさ教えてほしくない、
うん、してしてして
取り上げたい。
そうだねスピリチュアルエピソードありましたら皆さんぜひメッセージディスコードお待ちしてますので、
okay.
よろしくお願いします。あちなみにごめん8月4日、
うん、あさって
そうは2023年このエピソード聞いてるときごめんねもうみんなも配信全然後なんだけど8月4日は今年最後の最強運気日です。
へ
私サイファーなるべくあどうせ変えるんだったらここで変えようとかそういうのやってる。あと4日にお知らせをするとか、
うん、
そういうのぐらいは見てるいつもちゃんと。あと新月満月ぐらいもチェックしてる。そうするとなんか自分の機嫌とかなんかうーってなってるとあ、オッケー新月だみたいななんか納得がいくんだよね、うん、My hormones みたいな。いやルナルナ見た方が正確なんじゃないたまに思うんだけどそのなんか満月入り以上です。
ありがとうございました。
さよなら。